コリントの信徒への手紙の7章の1節から16節を読みました。結婚について教えております。16節で切っておりますが、40節までずっと7章はこの結婚のことを論じています。具体的な状況がありまして、また具体的なコリントの教会からの問い合わせがありまして、それに対してパウロが答えています。この聖書の手紙において私たちが読んでいくときに心しなければならないのは、これは神学の論文やあるいはセミナーで講演するような仕方で書かれていないということです。具体的な状況があります。具体的に悩んだりあるいはつまずいたり苦しんだりしている状況があります。そしてまたそれに対してパウロが聖霊の導きを得て答えています。だからですね、手紙を読んでいくと、一体コリントの教会が何を質問してきたのかですね、そのことについて分かりません、はっきりとは。でもパウロが答えている答えがあるわけです。しかしそのまたパウロが答えている答えもですね、美に入り才に入り読んだらもう筋がスワッと通るように答えていません。これがまた難しいところですね。だからキリスト教会はこの2000年間この聖書の言葉に問い続けてきているわけです。実際教会自身がその時代時代に応じていろいろなことに悩んだり試されたりしながら、この聖書の言葉に尋ねて、そしてまた不思議なことに聖霊を通して書かれた聖書の言葉がその教会にピタッとですね、力を与えたり励ましを与えたり導きを与えたりして、人の言葉のようにこう美に入り才に入り、これがこう解決されてないんだけれども、その言葉の中から力を得て教会が歩んできました。不思議ですね。御言葉の力であります。実際この聖書の仲介というものがありますが、仲介を読めば丁寧に丁寧にこう語っていますけれども、その仲介というものはもう数限りなく時代時代において書かれていますけれども、やっぱり最後はこの聖書の言葉に立ち返っていって私たちは力を得るわけです。コリントの7章で書いているのは結婚のことだと申し上げました。そしてコリントの町というのは特にこの結婚のことをめぐって、また結婚以前のこの男女関係においてとてもとても乱れていた町であったことが分かっています。それは教会の中にもすでに見てきた通りもう入り込んできている。教会の外でさえ行われないようなことが教会の中で行われている。あなた方の間にみだらな行いがあり、それは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。こういうことが行われている。またさらにパウロがこの手紙の中で、娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか、こういうことを書き送らなければならない。こういうふうにこう乱れているということですね。今の時代とある意味ではこう似ているでしょう。一歩私たちが町へ出ていけば風俗と言われる仕方でいろいろな性的な乱れがある。教会の中にいる人々もそういうふうなところへ足を運んでいる人たちが当時いたようであります。それに対して神様を信じる者としてしっかりと歯止めをするように、心が強められるように6章では語っていました。決め手となったのは あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。自分の体がどれほどもうすでに尊いものと、聖霊が宿る神殿としてどんなに尊いものとされているか、これをよく自覚するように。そして7章においては結婚のことが論じられていきます。ここで書かれているこのパウロの書き方が、先ほど申し上げたように具体的な状況に向かって書いていますから、これがある意味で分かりやすいものではありません。でも一つのことがはっきりしています。これをつかむ必要があります。一つのことははっきりしています。この結婚のことをめぐって7章にはですね、すでに結婚している人たちが登場します。今度はまだ結婚していない独身の人たちが登場します。また結婚していたけれども配偶者を失ったやもめが登場します。あるいは結婚は結婚でも信者同士の結婚ではなくて未信者の人と結婚している人が登場します。だけどもそれぞれに対するパウロのここで書いている勧めは、この点は共通しています。7章の17節です。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。これは全ての教会で私が命じていることです。17節からここで奴隷のことについて、あるいは割礼を受けた人のことについて、ここに急にここに登場しますが、ここで17節で言われていることは、その前の結婚をめぐって登場した人々すべてに当てはまることならです。よろしいでしょうか。これをしっかりとつかまないとこの7章を読み間違えてしまいます。7章で語っているパウロの言葉を読み間違えてしまいます。そこから教会はですね、やはり間違えた歩みを引き出してきた歴史もあるわけです。だから聖書の言葉というものは本当に諸刃の剣です。罪を私たちから切り離しますけれども、同時にその取り扱いを私たちが高慢に謙遜にそれに取り組まないならば、反対にそれによって罪を切り離したと思った刃で反対に教会自身が傷つきます。力を失います。おかしな方へ走ります。よろしいでしょうか。もう一度言います。7章の17節です。今その人が置かれている状況が大事なんです。結婚している人はその結婚にしっかりと確信を持たなければなりません。よろしいでしょうか。結婚している人はたとえ相手が未信者であっても、自分を愛するように自分の隣人を愛しなさい、また神様が定めた結婚ですから、神様が許してくださった結婚ですから、結婚を重んじなければなりません。確信を持ってその結婚を営みます。また独身の人も独身というその立場に確信を持って歩まなければなりません。結婚しようがあるいは独身であろうが確信を持って、その立場持ち場で神様が与えてくださったその自分の姿ですね、結婚している人はその結婚に感謝して、その結婚を本当に神様からいただいたものにふさわしく罪の働く機会としないで、よく神様の前で自制すべきところは自制して、本当に神様に従うようにその結婚を歩んでいかなければなりません。また独身の人も独身の人なりにその与えられた独身ということを悲しんだり、あるいは結婚結婚とですね急いだりしないで、よく自分を抑制して 与えられたその時を大切にしながら、神様の御心に従って歩んでいくように確信を持ってです。それぞれ自分が各々召された状態が大事なんですね。その召された状態がこうだったら、もしこうなることができたら、私はもっと素晴らしい人生を歩めるのにとかですね、そのような考えの中に進まないで、自分が召された状態、これが重要。そこに確信を持つように、そのようにパウロはここで実は語っているんです。しかもコリントというとても誘惑に満ちた教会の中にさえ、その模範がはっきりと見えづらい、そのような町にあって、改めて神様に聞きながら確信を持って召された身分のまま歩んでいくようにと、ここで奈良書を語っているのであります。よろしいでしょうか。ここを間違えたら、この七章全体をですね、とてもおかしな教えにしてしまいます。実際パウロはローマの信徒の手紙の12章、ローマの信徒の手紙の14章、14章でですね、こういうふうに書いていたんですね。14章の22節を見るとですね、あなたは自分が抱いている確信を神の御前で心の内に持っていなさい。自分の決心にやましさを感じない人は幸いです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動していないので罪に定められます。確信に基づいていないことはすべて罪なのです。まあこれは食べ物について論じられた箇所での言葉ですけれども、でもここで語っていることの中心は同じですね。確信を持つです。心が分かれていては私たちは力強く生きていくことができません。いいのかな、悪いのかな。こんな仕方でですね、私たちはこの信仰の歩みを重ねていくことができません。霊的な戦いを戦えないと言ってもいいです。改めてこの信仰を持った人たちも、人の目から見たら戦わないように見えるんですが、とても戦いますね。主を信ずる人たちがいつも喜ぶためにどれほど戦わなければならないでしょうか。主を信ずる人たちが絶えず祈るためにどれほど戦わなければならないでしょうか。祈ったって何になるんだというふうな不信仰がいろいろと入り込まないでしょうか。またどんなことにも感謝するためにどれほど戦わなければならないでしょうか。でもこの全ての戦いは改めて心においてだということがわかります。心から始まる。心で完結するわけではありませんが、心から始まります。どのような境遇に置かれようと、どのような立場に置かれようと、心がよく戦っているならば、確信を持って、そこからどうすべきかが、改めて神様の御心に正しく聞くこともできるでしょうし、歩み出すこともできることと思います。結婚についてのこの箇所はですね、本当にコリントの町にある教会としてはとても重要な教えであり、単に釈子定規を教えただけでですね、彼らを本当にその心を強められるような、そういう甘い状況ではなかったことと思います。まず1節から6節のところですが、ここにおいては、まあ、最もこのコリントの町で革新的なことが、夫婦関係、 とに性的な関係についてパウロは論じようとしています。コリントの教会においてはおそらくここから私たちが知られることは、一節のところを見ますと、そちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。男は女に触れない方がよいとパウロは書きました。まあこれはおそらくコリントの教会において、周りの状況があまりにも乱れていますから、禁欲がとても強く強調されていたようであります。そちらから書いてよこしたことについて言えば、その通りだと。男は女に触れないがよい。でも、これは性的な関係が一切禁じられている。それが神様の前であってはならないことだという意味ではありません。これが重要な点ですね。コリントの教会はあまりにも状況が厳しいから、あまりにも状況が乱れているから、過度な方向へ進んだように見えます。でも、改めてパウロは、確かにあなた方が言う通り、男は女に触れないがよい。その欲望に駆られて、本当に歩んでいくということは、確かに正しいことではない。しかし2節以降は重要だ。しかし淫らな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。これは結婚を進めているわけです。状況がこのように乱れている中で、このようにみだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。これは、状況の厳しさの中ではですね、本当にそうすべき事柄だと言っているわけです。3節はこうです。夫は妻にその務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。皆さんよく読み取ってください。すでに私たちは、私たちの体がどういうものであるかをまず一回学びました。19節。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。その自分自身のものではない体が夫婦の間では相手のものだということ、それを神様が許したということ、許したということ。また4節、妻は体を意のままにする権利を持たず夫がそれを持っています。同じように夫も自分の体を意のままにする権利を持たず妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。夫婦の間で過度の禁欲が進められるときに、その過度の禁欲のあまり、教会の中で、娼婦のところへ行ったり、そのようなことがおそらくあったのではないか。このようなことが、この背景には知られます。夫婦というものは、本当に神様から許された関係だということ。許された関係。ただ納得し合った上でもっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じてサタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありません。ここまではまず結婚している夫婦の、一番夫婦の間にだけある関係ですね。これは本当に重んずきものだということです。そしてそのようにしてお互いを 本当に大切にして守るという。これはその結婚の関係以外のところで、もしこういうふうな関係ですね、性的な関係が持たれることとは全く別のことです。先ほど言った見たように16節にあったようにですね、娼婦と交わる者はその女と一つ体となるということを知らないのですか。これは夫婦の間で本当に二人の者は一つとなるとある理想にですね、夫婦の間での本当に神様がご自分のものとしているわけです。夫の体もまた妻の体も、そしてその体がそのように用いられることを許して重んじ合うように与えられた関係だということです。結婚が本当に重んじられなければならないことをその深みにおいて教えられています。そしてその上で7節、パウロはこう書きます。私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。この7節をよく読み取ってください。パウロはそれぞれ男がめいめい自分の妻を持ち、また女がめいめい自分の夫を持ちなさいと言いましたけれども、ここだけを読むとですね、みんなもうとにかく結婚しなさい結婚しなさいと進めているようですけれども、先ほど最初に確認したことが重要なんです。私たちが浮き足立つような生き方を決して聖書はまた神様は望んでいないということです。パウロもそのような生き方をさせようなどとはついほども考えていない。確信によらないことは罪です。自分がそれぞれが召された状態に確信を持って、そこから神様と共に歩むことが重要なんですね。結婚しなければ自分の人生が始まらないかのような、あるいは結婚が私を縛ってですね、この結婚のゆえに私の人生が本当に妨げられているかのような、こういう生き方など神様は望んでいないということです。一人で生きていく上には、一人で生きていく上にはいろいろな悩みもあり、寂しさもあり、苦しさもあるかもしれない。でも結婚すれば結婚したなりのそれは苦労があり、悩みがあり、大変さがある。いずれの場合においても召された状態にとどまることが重要なんです。そして召された状態の中で神様が許した事柄によく従いながら重んじて歩むことです。夫婦の間でだけ許された事柄があるわけです。それはよく重んじられなければならない。またパウロが7節でそれと本当に釣り合いが取れるかのようにですね、私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。実際一人でいるということには一層力が必要ですね。賜物という言い方をしています。賜物という言い方をしています。パウロ自身、賜物をいただいていますと言っているわけです。一人で大丈夫な賜物をいただいているということです。これは一生その賜物があるかどうかは別です。でも、ある期間、本当にその賜物は必要なものです。一人であるときに、召された状態にとどまるためには、この賜物がなくてはなりません。浮き足だった生き方になります。確信によらないことは罪です。おのおの召された状態の中でその賜物をいただいて強められて歩んでいきます。夫婦になったらじゃあ大丈夫かというとですね、一層その賜物が求められると言っていいと思います。夫婦になったら一層自らを抑制しなければならない、そういう賜物が求められます。私たちは独身の時にですね、自分を抑える賜物が必要で、結婚すればその賜物がいらなくて解き放たれた状態で本当に自由かと思うかもしれませんが、結婚したら一層その賜物が求められます。二人のものは一体となるですから、 他に見向きしてはいけません。本当に他に見向きしてはいけない。一層賜物が求められます。だから一人で歩むときにその賜物をいただいて、自分が召された状態を本当に生きる力がなければ、二人が一体とされたときにも一層難しいことが起きてくるわけですから、その歩みは定まりません。一人の方が良かったなということにまたグラグラし始めたらですね、その生き方が定まりません。そんなことを神様は望んでもいないし、させようともしていません。確信を持って、人はそれぞれ神からいただいて賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。まず本当に神様がおのおの召された状態にとどまって、本当に何よりもまず聖霊が宿る神殿であり、代価を払って買い取られたものとして生きるようにですね、されていることを覚えたいと思います。そういう者たちが神様の御心によって結婚する、そういう者たちが一人で歩む、それぞれにふさわしい賜物をいただいて確信を持って歩めば良いということです。それが求められている事柄です。お祈りいたしましょう。神様、世の知恵に振り回されることなく、また世の風潮や言葉に振り回されることもなく、また自らの内から語り出す自らの思いに振り回されることもなく、あなたの霊とまた御言葉によって固く心を強められながら日々に歩ませてください。喜びを満たしてください。祈りを満たしてください。感謝を満たしてください。そしてどうかそれぞれに恵みによって強められたものとして、幸いな、本当にあなたの御前で幸いな意味を積み重ねさせてください。本当に人と比べて自らの幸いを図ることなく、また自らの愚かで弱い思いに振り回されて迷うことなく、あなたの霊と御言葉によって日々強められながら、また慰めと励ましに満たされながら、良き歩みを重ねさせてください。感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の284番を持って詩を賛美いたしましょう。